の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
サンリオで一番好きなキャラクターは、名前が出てこないな。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
なんだっけな、ハンギョ。
30分読書。
はい。どうぞ。
30分読書のコーナー。はい。まあね、毎週いろんな本とか雑誌とかテキストをね30分ぐらいで読んで、でどんなもんかなと予想とかね感想を述べつつ、実際に全て一通り監読してみて、どんな本だったかっていうところをプレゼンテーションしているコーナーでございます。前回ですね、30分編で読んだのが書評の仕事という本でございます。印南敦さんがワニブックスから4月8日に出された本でございます。830円プラス税ですね。こちらについて30分で読んできましたので、今回は監読してどんな感じだったかっていうところを、プレゼン形式でこれからちょっと紹介していきたいなと思っております。では参ります。はい、書評の仕事という本でございます。印南敦さんという方、この方ですね、もともとその広告代理店にいらっしゃって、音楽ライターを経て音楽雑誌編集長になり、その後独立されて、書評をずっと書かれていらっしゃる方でございます。なのでもともとね音楽畑にいらっしゃった方というところで、この本の中でもね、そのヒップホップの話とか DJ の話みたいなこともされていて、その文章におけるリズム感っていうのは実は重要ですみたいな話もされていたりします。で、全部読んでみての感想を先に言ってしまうと、最後の方のページですね、202ページぐらいの書評を書く、202ページからですね、書評を書く際に忘れるべきではないことという章というか、見出しがあるんですけれども、ここに書いてある5つの項目があります。それについて、読めば実はこの本全体で言ってることは理解できてしまうのではないかというものになっています。一応挙げますね、5つです。1、書きたいことを書く。2、伝わるように書く。3、リズム感を持たせる。4、常に疑問を抱く。5、おごらないという、この5つの項目ですね。この5つの項目を、書評を書くという時においては、忘れずに、頭の中でね、ポイントとして置いておくといいよという本です。そういう本だったので、他の章ですね、それぞれの項目のその裏側でどういう論理があって、この、例えば書きたいことを書くっていうものが書評を書く際に忘れるべきではないのか、伝わるように書くというのが大事なのか、リズム感を持たせるというのがどうして大事なのかっていうことを、これまでのね、200ページぐらいをかけて、紹介しているようなものになりますので、そこら辺のその、自分の中というか、読んでいる僕ら読者の中で納得感を得るために、それぞれのページをざっと読むっていうことがこの本についてはいいんじゃないかなと思っています。最初の方ではですね、書評とはというところで、書評とはどういうものなのかという説明が紹介されています。例えば、辞書でね、書評という言葉を引いてみると、新刊の書物の内容を紹介、批評した文章だそうです。読者に向けた新刊ガイドとしての役割というのが書評にはあるんじゃないかみたいなことが書いてある。で、さらに、印南さんは、書評の目的はそういったものならば、書評っていうのは、簡潔かつ平易な表現で書かれているべきだと個人的には強く思うと。書評っていうものはその難しく書いてあるものではない、読んでる人に分かりやすいものでなければ書評としての役割を果たさないんじゃないかみたいなことを書いてあったりします。で、それ今まではね、そのトラッド書評っていう言い方をされているんですけれども、そのトラディショナル書評ですね、 新聞とか雑誌みたいな紙媒体における書評、まあここでいう、大学教授の方であるとか、その筋の専門家の方みたいな方が書かれているような、どちらかというと難しいような書評っていうのは、今の時代においてなかなかそのちゃんとその書評としての役割を果たしていないんじゃないかみたいなところから始まったりします。あとは具体的にですね、その書評を書くにあたって、実際に本を読む必要があったりしますので、いつ本を読むのか、どういうタイミングに本を読むのか、みたいなところも書いてあったりします。その、書評の、その、この方は1日1冊から2冊ぐらいのペースで本を読んでるんですけれども、本の読み方には2つあると。仕事のために読む本とお楽しみのために読む本の2種類に分かれて、それぞれにおいて仕事用の読み方っていうのと、楽しみのための読み方っていうのがある。で、仕事用の読み方については、どの媒体に書くのかを意識して、その媒体で求められているであろう箇所を重点的に読むというふうなことを書いてます。で、実際には、当該の書籍の中から、はじめにの部分や目次を参考にしながら、読者が興味を持ちそうなパートを見極め、全体としてのバランスが崩れないことを意識しつつ、その部分を集中的に読む書き分けですと。具体的にざーっとこう目次を見てね、読者視点においてどこが役立ちそうかなっていうところを見て、書くと。で、その書評を書くためには必ずしも全てを読まなければいけないものではないということですね。ざっと見て、集中的にここは大事だなと思ったところを具体的に読んでいくとかっていうところですね。こんな感じで、各、章ごとにざっくりとその、大事だ、書評を書く上でどういうことが大事かっていうところとか、本を読む上でどういうことが大事かっていうこととか、実際にその本を読む時間を作るにあたって大事なことってどういうことであるとかっていうところを、ポイントポイントで、書いてくれているので、最初に言った通り、最後の、書評を書く際に忘れるべきではないことというところの5項目っていうところが、おそらくこの、本の中では一番伝えたいことなんだと思うんですけど、細かくその自分自身、書評を書くっていうことの作業ベースに落とし込んだときに必要なことみたいなことを丁寧に、箇条書きとかね、ポイントを明確化して紹介してくれているものなので、実際にその書評っていうものを書こう、もしくは話そうみたいな時に、読むその書評の初心者向けの一冊目としてはいい、すごく文章自体も分かりやすいですし、納得感もあるような本だと思いました。はい、という、書評の仕事という本について紹介させていただきました。何か質問はありますでしょうか。
はい。
はい、じゃあそこの方。
ありがとうございました。
はい。
この本は、
はい。
どの辺が面白かったんでしょうか。もしくは面白くなかったんでしょうか。
これは難しい質問、いい質問かもしれないですね。面白いってなんだろうねっていうところではあるんですけれども、僕自身が読んでいてワクワクする感じというのはなかった。自分自身が知らないことをどんどんどんどん知っていって、あ、なるほどね、なるほどねっていうふうなことはなかった。というよりは、今までの日常生活とか、実際にその本についての感想を書くような時に、思っていたようなことであるとか、こうしたらいいんだろうな、みたいなことが、ちゃんと文章化して書かれていたっていうところですね。納得感があったっていう、腹落ちしていったっていう感じのところが多かったので、面白い、その読書という体験にどういうことを求めるかにもよるんですけれども、役には立った本だったかなと思っています。
頭の中を整理してくれたみたいな感覚ですか。
そうですね。あ、なるほど。自分がもやもやと考えていたことはこの本の中にあるなっていう感じっていう感じです。ところですかね。
うん。ありがとうございます。あと。
ありがとうございます。
おごらないっていう説明がありましたけど。
はい。
端的にどんなことで、それをお読みになってどんな風に感じましたか？
なんか文章を書くときに、誠実であることみたいなことっていうのは大事だと。その読まれる書評みたいなところで、その人が本当に思っていること、正直な感想みたいなことをちゃんと読まないと相手には伝わらないし、読んだ人にある種の共感、感動っていうものも生み得ないんじゃないかみたいなことをおっしゃっていて、そこの意味でのその自分自身がおごってしまうと、正直なことというか、誠実さがね、相手には伝わらないので、おごらずに言い続けることっていうことが大事なんじゃないかなっていうところですかね。一応そのおごらないという項目について、具体的にというか書いてるのは、おごらない、これでいいのか、もっと良くならないのかというように、書いたものを疑うことはとても大切なのです。そして将来的にも書いていく気があるのならば、その疑問は死ぬまで持ち続けるべきだと思いますっていう、自分自身が書いているものが本当にそれが自分の思った感想なのか、それをちゃんとその伝わり、読んでる人に、伝わるような表現にできているのかっていうことを常にこう、研鑽、切磋琢磨していくってことが大事だっていうのが、このおごらないっていう言葉にあるのかなと思います。
お読みになってどう思いました？
大事なことだと思います。
ありがとうございます。
はい、この前に生きていきましょう。ということで、今回ですね、監督編では書評の仕事という本について、紹介させていただきました。続きましてですね、30分編、今回新たに、読み始めた本が、前にもこの30分読書のコーナーで紹介させていただいた、簡単に、リンク特別編みたいな形で紹介させていただいたんですけど、いよいよ、ようやく最近発売になったということで、コロナ時代の僕らという本でございます。一部でね、話題になっていた、早川書房さんから出た本、パオロ・ジョルダーノというイタリア人の方が書かれた、まさしく今の、この、新型コロナ禍の、彼はイタリアにいらっしゃるので、イタリアから見た、世界のね、状況がどうなっているのかっていうことを書き記したような、エッセイなのかな、小説なのかな、というところに、なっています。で、発売前から、そのデータの形で、出版関係者とか作家の方とか、無料で読めますよ、みたいなところで、データを早川書房さんが送っていて、それを読んだ方々が書評を、ツイッターとかに上げていたりだとか、あとは、1週間かな、2週間かな、無料で、ノートというね、ブログサービス上で読めるようにしていたっていう、ものでした。で、今回ですね、30分で僕は、あと、今ももう、無料で公開中なんですけど、後書きですね。この本を書いたのが、ちょっと前、3月中ぐらいだったようなので、その後に、本を出版するにあたって、プラスアルファで、文章をパオロ・ジョルダーノさんにご自身が、寄稿されたものを、30分ぐらいで読みました。コロナウイルスが過ぎた後、僕が忘れたくないものというタイトルで、現地の新聞のところに、載せられたんだと思うんですけれども、ここで書いているのは、新型コロナが来る前にはどういう考えだったのか、そしてちょっと来た時にはどういうことが起きたのか、どういうふうな受け止め方を市民の方々はしていたのか、そして今それを振り返るとどう思うのかっていうこと、それを書き記しておくこと、僕は忘れたくないっていう表現を使ってますけど、例えばですね、僕は忘れたくない。最初の数週間に初期の一連の控えめな対策に対して人々が口々に気渡しかかくとあざけり笑ったことを、 長年にわたるあらゆる権威の剥奪行為は、ある種の脊髄反射的な不信を世に広め、それがとうとうあの気は確かかという短い言葉として権限したのだった。不信は遅れを呼んだ。そして遅れは犠牲をもたらした。まあ、その、当初思っていたことからどんどんどんどん状況が変わっていくことによって、その国としての姿勢も変わっていく、市民としての考え方もどんどんどんどん変わっていく中で、でもそもそもはどう思ってたんだっけって、どういうふうに対応してたんだっけっていうことを忘れずにいるっていうこと、つまりはこのパール・ジョルダルソンがこのコロナ時代の僕らという本を書くこと自体が ある種のその、まあ、前のこの先日紹介した文芸のね、夏の号においても、まあ、アジアの作家の方々がコロナ禍をどう迎えているのかっていうエッセイを寄稿されたものを紹介させてもらいましたけど、同様にそういう、状況、特にまあ初期の状況ですよね、みんな初めどう思ってたっけって、なかなかその新型コロナ禍前、アフターコロナならぬビフォーコロナっていうものをなかなか思い出しにくくなっているところではあるので、そういうものを書いておくことが大事。それはこれから先において、新型コロナ禍じゃない、また新しい、例えばパンデミックだったりとか、もしかしたら、公害、今ね、バッタがすごい中国に来てるみたいな話もありますけど、そういった害に起きた時 における適切な対処とか、どういうふうに考えればいいかっていうところに活かせるんじゃないかという意味で、そういうことを書いていくこと、忘れずにいることっていうことが大事だということが、この後書きの中ですごく、見事なレトリックというか、何て言うんだろうな、表現がすごく豊かな表現で書かれているので、これだけでも読んでみると面白いと思いますし、まあ実際にそのね、本の中でどういうものが書かれているのかということを読むのも楽しみになるようなアウト書きでした。はい、ということで、次回ですね、監読編ではこのコロナの時代の僕らという本について紹介したいと思います。はい、と、あとですね、まあ、特別編みたいな形で今回、ポンカンさんがこう何冊か本を読んだんですか。これはちょっと紹介してもらってもいいですか。
いつもリーダーの30分読書を拝聴してですね。
リーダーってのは本を読む人。
難しいなっていうふうにちょっと思ってまして。
リーダーかな、
なのでちょっと僕もたまには本でも読むかと思いましてですね。
はいはいはい。
まあでも30分読書はちょっと私には荷が重いので、3分だけ読むっていう、3分読書っていうミニコーナーをちょっとやらせていただきたいな、ということでですね。はいはい、ちょっと僕もやってもいいかなっていう、そういう相談なんですけど、いいですか？
3分読書、はい。
はい。
どうぞどうぞ。
ということでですね、じゃあ僕は3分だけ喋りますね。ということで、今回はですね、3分読書ということで、平岩弓枝先生の風子っていう小説をちょっとご紹介したいと思いまして。これ平岩弓子先生は、まあ、あんまりご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、昔TBS でありがとうとか、キモッタマカーさんとか、あと女と味噌汁とかは結構古いんでわかんないと思うんですけど、そういうシリーズがあったんですけど、日曜劇場とかね。まだ日曜劇場が、連続ドラマをやる前の時代ですけど、そういう時代の、まあ、70年代の大ヒットドラマシリーズの脚本を書いてたのが平岩弓枝先生なんですけど、その、まあ、方が、書いた小説、まあ、これもドラマにはなるんですけれども、その、連続短編小説というやつなんですよね。で、なんか、不思議なんです。まあ、下町で、ふらっと歩いていた女が、まあ、芸者屋に飛び込んでいって、芸者になっていくっていうふうな、まあ、物語がベースにあるんです。まあ、その主人公が風子。で、まあ、その風子さんが、どんどんと、まあ、恋をしたり、旅をしたり、まあ、いろいろあって、まあ、最初に結婚していくみたいな、そういう話なんですけれど、このね、表現がとてもこう、なんていうのかな、 古めかしいんですけど、とっても読みやすくて、なんていうか、スルスル読めていくんですよね。で、まあ、その心地よさをちょっとぜひ感じていただきたいなと、まあ、僕もそれを今ちょっと堪能しているところなんですけど、でね、随所にね、スリとかね、手に妻とか言って手妻、これ大道芸人みたいな表現らしいんですけど、居候とか土佐周りの学士とか、なんか今ではちょっとお目にかからないような言葉遣いが出てきたりとか、あとね、聞いて呆れるよとかね、よしてくださいよとか、てんやわんやみたいな言い回しなんかも出てきて、なんかもちろんこういう風な表現古めかしいんだけど、これがね、しっくりくるね、なかなか面白い小説であります。やっぱその現代女性がどうやって生きていくかっていうことを、だんだんとこうつまびらかにしていくような、そんな話でもあったりするんで、まあ芸者の話なんですけれど、女の人の生き方みたいなものが描かれていくと。でもね、最終的になんかやっぱり、ね、親の目線みたいなのがこの本の中に出てくるんですよね。まあ、これがやっぱちょっと、オールドスタイルといえばオールドスタイルなんですけど、なんかそういうふうな懐かしくも感じていいような物語です。ちなみにドラマ化した時の主演は秋吉久美子が風子さん役で、お母さん役わかりますかね、師匠役が、杉村春子さんなんですよね。まあ、そういうイメージでちょっと読んでいただくと面白いかと思うので、平谷由美子、由美恵先生の風子、ぜひ、僕と一緒に読みませんかということで以上でございます。師匠どうですかね。
あ、
この寝てた、完全寝てたね。はい。
いやいやいや、これだけリズム感よく今寝てた感じを出せたのはすごいちゃんと聞いてたからこそですけれども、これ3分読書っていうのは3分読んでじゃなくて、
3分、いや俺も3分読んだし。紹介も3分っていう、そういうことですね。
結構、だって一回読んでる方からだと思い
ますね。これちなみに僕は読んでますけど、まあ今のは別に3分しか読んでなくても、ね、内容についてほとんど触れてないですから。
結構でも細かい表現とかについてピックアップしてたから。
これパッパッパッと読んでね。まあだから3分しか読んでないですけど、喋るようにはちょっと整理しましたけど、まあそんな時間かけてないですよ。3分でしか喋りませんからね。
じゃあ基本的にこの3分読書のコーナーでは3分しか読まずに3分で喋ると思います。
3分しか読まずにっていうとまたちょっと微妙ですけど、まあまあ基本は3分ぐらいってことですね。はい。
うんうん、
まあまあ、はい。でもあの師匠が30分なんで僕はもう3分ということでね。
そう短くすることが弟子筋として正しいのか知りませんし、師匠ではないですしっていろいろありますけれども。なるほどね。そういう、まあ、実際そのドラマ化もされているような本小説を読んだんですよ。ちなみにその読むタイミングとしてはどういうところで読み始めたんですか、これは。
あ、なんで読み始めたかってことですか。
そうですね。
ああ、まあ、いや、なんかちょっとね、恋愛小説を読みたいなと思って、はい、なんかこの
タイミングで。それはどういう視点なんですかね。
いや、なんかあんまり普段読まないものを読みたいなと思って、たんですよ。なんかどうしてもジャンルって偏っちゃうじゃないですか。恋愛ものっていうのも、はいはい、いや探したらね、やっぱ全然ないですよ。恋愛メインの本とかって。
今時ってことですか？
いやいや、僕のうちとかにさ。
ああ、なるほどね。本じゃないね。
で、だからそもそもあんまりそういうのを選ばなかったんですけど、まあ向田邦子さんとかもあったりするんですけど、うんうん、まあちょっと女にしゅ。こう主役主軸を持たせたものがちょっと見当たらなくて、まあちょっと、
うんうん、
そういえば平岩由美恵持ってたなと思って、由美子ってさ、由美恵先生のやつをちょっと引っ張り出してきたみたいですね。
あ、由美子さんっていう方だけど由美恵さん
ってい う人ってことですか。由美子って俺が言い間違えてたかなと思って。
あ、風子さんと混じってるってことですね。
はい、平岩由美恵ですね。はい、
由美恵先生ですね。なるほどな。この方って今も関われてらっしゃる方？
いやいや、もうお亡くなりになられたと思いますよ。
お亡くなりになられてる。
はい。
そうなんだ。そうかそうか。じゃあ、その一時代というか、時代的には、ごめんなさい、どういう時代なんでしたっけ？
この本自体が出たのは1978年ですね。
78年。舞台は、は
い、舞台は明確には出ていないけれど、多分昭和戦、うん、そうだね、70年代ぐらいかな。 と思います。
なるほど。じゃあ、まあ、僕自身はそれこそ生まれてない時ですけど、まあ、そういう時代のその背景みたいなところも伺い知れるような要素はあったりするってことですかね。
そう、なんか僕はあんまり意識してなかったですけど、でも、もうだんだんとこういうの時代小説化しちゃうんだろうね、うん、きっとね。
時代小説化。
いや、だって昭和の話ってさ、そんなに古いこと、うん、まあ、僕にとっても古かったですけど、でももうもはや想像の先にある話じゃないですか。
うんうんうん、
だってね、もういろんなことが歴史になっちゃうから、だってごっつええ感じとか知らないみたいな感じでしょ？きっと。
まあ僕は知ってますけど、まあ、知らない人もいるかもしれないですね、
うん。だからね、そういうテレビですらもそんなことあったのみたいな感じになっていくと思うんで、まあ、この風俗自体をそうやってその楽しむというか、まあ、芸者のね、話とかもそういうような意味では古い話ではあると思うんで、そういうふうな視点でも見れるかもしれないですね。
はい。ありがとうございます。ということで、今回ですね、新たに特別編として3分読書まで生まれたこの30分読書というコーナーでございます。今回は、
あ、ごめんなさい。平岩弓枝先生、はい、お元気でした。てっきり亡くなってると思ってましたけど、88歳だそうです。
あ、ご存命で。じゃあ今も書かれてらっしゃったりするんですかね。
作品はちょっと僕は見たことないですけど、なんか、ウィキペディアに見てる限り2007年のなんか連載っていうのはありますね。
うん、なるほど、なるほど。もしかしたらじゃあ今書かれてないかもしれないということで。はい。ということで、30分読書、今回、監督編として書評の仕事、そして30分編としてコロナの時代の僕ら、そして特別編3分読書で今回は風子、平岩弓枝さんの風子という本について紹介していただきました。お送りしましたのは、オレンジと、
僕が好きだったのは、今ちょっと検索してみたんですけど、なんかなんとなくタオルを持ってるあのイメージがあったんですけど、みんなのターボーですかね。皆さんの好きなサンリオキャラクターは何でしょうね。ポンでした。
タネラジ、また。